今日はですね、お便りがまあまあ来てるんでね、ちょっとその辺を中心にやっていこうかなと思っております。
お願いしますよ。お願いしますよ。
じゃあですね、ちょっと一個階段王、関東大会の感想が唯一来ておりますので、
ということは、お客様として来られたということですね。
そうじゃないですか。
ね、あそばにいたんですよ。あの伝説の
ね、あの
あの会にな
んか豚小屋みたいな。
豚小屋だよ。お
前敷き詰められた。
まあまあまあまあ、確かにあの窓も何もないから。
ブロイラーを育てるやつですね。
何もないから確かに。
はい、ちょっと感想来てるんでね、はい、まあ、あなたいいんじゃないですか。
気になる。
聞いた方が。
うん、
林さん、岸本さん、いつも楽しいトークありがとうございます。
こちらこそです。
マロマロマロン。
おお、はい。
なんだっけ、ヒデマロから改名したんだっけ。あ、違ったっけ。
ヒデマロン。
ヒデマロン
からかな。
だよね。
うん。うん、
さて、
はい、
かねてより林さんが岸本さんのリベンジと、
あ、そう、
鼻息を荒く語っていた。
泣いちゃってたから。
階段を鑑定の誰が、
うん、え、あなたが。
あ、俺が、
うん、泣いちゃってたから。
何の時に
階段を負けちゃって。
あ、
泣いちゃってたから、あの時の涙やっぱり拭ってやらんといかんからな。
なるほどね、
うん
うん、階段を関東大会に参加してまいりましたのではい、はい、参加できなかった方々のためにもご報告がてら感想を述べさせていただきます。
ありがとうございます。
まあ予選では、
うん、
林さんは9人中8番目という絶好のポジションで予告通りの一コアでのチャレンジとなりました。
あ、そうそうです、そうです。
まぶたを晴らしながらのプレゼンは、はい、今まであまり見たことがない聞き迫るものでした。
あんまやんないですからね、ああいうのね、うん、
ちょっと内容関わってくるんで、うん、まあ、クライマックスの、うん、まさに狂気としか言いようがない部分は、うん、マイクが近くてうるさいなと思いながらも、うん、こんな話もできるんだなと感心しましたと、
うん、偉そうだな。
で、2位通過で迎えた決勝ラウンドも同様に1コアの話でしたが、はい、こちらも1話目同様、
うん、
林さんが狂ったように叫ぶその姿にゾッとしたのは言うまでもな
く、うん、ありがとうございます。
林さんの心に潜むストーカー時代の闇を垣間見た
ようでした。いやかましいわ、ほっとけよ、もう許してくれよ。
どちらの話も非常に怖かったのですが、うん、これらの話の舞台である津山は本当に呪われた土地なんだなと改めて近づきたくないなと思った次第です。
いやいや、その場所と時代がね、おかしい場所があっただけで、うん、それも全部のとこありますよ。
全部のとこはないでしょ。
全部の場所あります。あなたどこですか。
新宿です。
あんじゃねえか、一番
一番
一番じゃねえかよ。
一番あるわけねえだろ。
いやいや、もう
新宿ならない方ですよ。
あれじゃ、日本で一番人死んでんじゃねえか。
いやいや、それ人多いからでした。
この前もいろいろあったし、この前もっていうかずっとあるわ。
ずっとあるね。
ずっとあるだろうが。ずっとある。あんたんとこのおかしいんだから、うん、
津山はでもほら、
うん、
人口の割合に対してのあれがえぐいから。
いや、もう30人事件でしょ、うん、津山事件をずっとやっぱり引きずりすぎだから、うん、皆さん。
そうなん、じゃあ今は、うん、そうでもないと、う
ん、普通ですよ本当に。
おかしいところおかしいだけで、近づいてもいいのね。
近づいてもいいけど何もないぞ。
本当そうだ、うん、それも踏まえて近づきたくないなと思いますけど、
うん、
いい
でもね、うん、
さて結果ですが、
はい、
林さんは残念ながら2位、うん、予選も決勝ラウンドも最後にノブさんに息まくられてしまいました。
そうなんですよ。
特に決勝ネタは素晴らしく組織票を入れるつもりでしたが、うん、無意識にノブさんの名前を書いていました。
入れろや。
無意識だからしょうがないね。
そうかそうか、
とはいえ一コアチャレンジで準優勝、うん、入れへんだと思って、
うん、
名古屋での本戦優勝目指してぜひ頑張ってください、はい、
でもそれが正しい、うん、楽しみ方ですよ。
まあ、そうですよ。
自分が一番怖いっていうもの、
いらないんですよ。
そうそうそう、関係ないですから、
今回初めての怪談王参加でしたが、いろんな怪談師の話が聞けて満足です。
あ、よかった、
リザーブから勝ち上がった星野千里さんは、うん、今後林さんの前に立ちはだかるであろう将来性を感じましたし、
ない
山口彩子さんの妖艶の魅力にはドキドキしっぱなしでしたと、うん、
ない、
ないってことはないですけどね、
うん、
時間が取れれば名古屋にも応援に行きますと、
ない、
いいけど俺はどうでも
どうでもよくないで
しょ。林さん、うん、ぜひジャッキーのネタで優勝してくださいと。
するかい。
長文失礼いたしました。これからも頑張ってください、
うん、はい、はい、ありがとうございます。いや、でも星野くんと山口さん、あの二人はすごい評価高いですね、やはりね。
そうですね、僕も見ててそんなイメージでしたね、うん、
と言ってましたしね、
うん
うん、星野くんの人がしないような、
ね、うん、
あ、ジャンル、職種の話というのと、うん、山口さんの、まあ、あの饒舌な技術ですか、うん、トークというか、ああいうのはすごいって言ってましたもんね、うん、
僕ね、山口彩子さんに関してはね、思ったのは、うん、大会にやっぱ向いてない。
あ、向いてない？
うん。
じゃ何に向いてるんですか？
そういうやつじゃない。
何に向いてるんですか？じゃあ
単独、
単独ライブ、
うん、あの人が単独でやる方が、うん、なんか見たいって思える。
見に行けよ。
うん、行く行く。じゃあ
行く？
いや全然いいよ俺。ああ山口彩子さんなら。
じゃあ俺あのリサーチするから行けよ。
なんでお前にコントロールされて
るんだ。俺リサーチするからさ、行ってくれよ、うん、じゃあ。
でもちょくちょくやってるらしいから。
ああ、まあ、ちょくちょく行けよ。
うん、ちょくちょく行きまし
ょう。よっしゃ、行けよじゃあ。
ね、うん。そうです。そういうことなんですよ。
そうですって。
ね。
はいはい。
なんか大会で。
うん。
バトルってよりかはなんかしっとりとこう好きな人が楽しむ方がいいんじゃないかなと思いましたね、
うんうん、それで言ったらあれもそうですよね。あれって言ったら言い方悪いですけど、西浦さん。
ああそうなんだ。
西浦さんもよくなんかね、うん、三木大雲さん戦ってね、
うん、
敗れたんですけど、
うん、
短いんですよね。
何が？
時間が10分そこそこじゃ西浦さんの面白いのは出ないですよ。あの人ほんまに面白いですよ、むちゃくちゃ。で僕楽屋さん楽屋で30分の階段話してもらって、
ちょっとずっとやってたんで、
うん、
ち
ょっと、そうそう、もうその階段とんでもなくいいっすよ。30分大会があったらぶっちぎり切れちゃうかな。
うん、
あの人が
階段ってでもそうかもね、尺でだいぶ違うかもね。
そうそうそうそう、本当にあった話をさ、
うん、
この時間内に話してくれっつうのがさ、失礼な話よ、うん、大体。
失礼か分かんないけど。
失礼でしょ。
そういうもんだから、大会って、
うん、30分大会がね、うん、長尺大会があれば強いですよ。
ああそうっすか、
うん、
まあまあでもそういう人もいるだろうね、もしかしたらね、
う
ん、
そうそう、
これには合わないけど
とか、ね、まあね、まあ、でもみんな上手いと、本当にみんなすごい素晴らしかったです、
うん、
ただそれを人たちを本当に下して僕は2位です、う
んうん、いやいや
僕がすごいです。
いや全然そんなことないと思いますけど。
そんなことあるでしょ、2位なんだから。僕がね、はい、例えばですけど皆さんに「いやすごいですね」って言われて「いやそんなことないですよ」なんて言ったら、うん、2位以下の人を陥れることになるんですよ。貶めることになるんですよ、これは。だって3位4位5位、うん、6位と続くわけですから、 そうだね、その人たちも下に見ることになりますから。ってことは僕がすごいって言えば彼らも引き上がるわけですよ。僕は天才です。
俺そのね、
うん、
負けた人たち貶めてでも言いたくないわ、
うん、えなんで
その人たちの価値が著しく下がったとしても言いたくないですね、うん、それは。
岸本さんは僕が嫌いなんじゃなくてみんな嫌いなんですよ。これは
そんなことないです。
2位以下がみんな嫌いらしいです。
そんなことないですよ。
残念です、うん、本当に僕も大好きなのに。
じゃあもうノブさんしか褒めません僕はね。
いやまあ上
ですから、ね、そしたらもう大丈夫でしょう。
まあまあそれはね、みんなね、
うん、はい、ということで、違うお便りも来てます、う
ん、はいはい、
全然毛色変わります。急激に。
あ、もう感想でも何でもない。
感想はもう1個しかないんで、ね、
なんでだよ。もっとあるでしょ。あんだけ頑張ったんだから俺。1
個しかないっていうことなんで、
しょうがないん
です
よ、
うん、読みたいんですけど、
ね、あのライブ俺
あれば読みたい。
行きたかったもん俺、お客で早瀬見たかったもん。
確かに、ね、
うん、どんなもんか、うん、はいはい、で
ちょっともう急に毛色変わりますけども、岸本さん、林さん、こんばんは。
こんばんは。
謎の格闘家ですと。
久しぶりに来た、
ね、
うん、
今回はお二人の薄汚れたハートを洗い流すウルルンをお届けできたらと思い、お
便りしました
、ね、
うん、
薄汚れたハートのやつが言うんじゃねえよってことだよ ね、
ね、むちゃくちゃ綺麗やわ、
うん、
な
タイトルがあるんですよね、うん、ちょっとイラッとするんですけど、小さな恋の歌って書いてあるんですよ。まあいいけどね、いいけど。
何でしたっけ、小さな恋の歌メロディーになりましたよね。
小さな恋のメロディーもあるし、小さな恋の歌もある。
あ、歌って何ですか、うん、それ
あのモンパチの、
あああったな、懐かしい、
あの、うんうん、曲でしょ、
はいはいはいはい、ビージーズじゃない方ね、だからメロディーの方じゃない方ね、
う
ん、はいはい、
その日の沖縄は、
うん、沖縄、
うん、その日の沖縄は晴天に恵まれ、
うん、
私と息子は海で遊んでいました、
う
ん、
戦争の話これ何これ急に。
いやいや、こんな感じで
こんなじゃん、戦争の話って、何なんこれ。
ひとしきり泳ぎ、
うん、
疲れた私たちは少し休もうと砂浜に向かう途中、
うん、
一人の少女と出会いました。
おお、何、
海ではしゃぐ子供たちが多くいる中、
うん、
少女は一人ポツンと浅瀬にしゃがみ込んで、海面を眺めています、
うん、なんかあったんでしょうね。
私たちが近くを通ると、魚、そこに、少女が指差した先に、まだら模様の白い魚がつがいで泳いでいました。
うーん、
話を聞くと、彼女はソーセージを細かくちぎり、うん、魚に餌付けをして、近くまで来る魚を眺め楽しんでいました。
なんか あれありましたね、福山さんの、あの映画のガリレオこんなんありましたよね。
真夏のなんとかみたいな方程式み
たいな。方程式か。
当たった、うん。あれですね。
あれです。
さっきは、さっきは、すぐ手元から食べてくれたんです。うん、目を輝かせながら説明する少女。か
わいいね、
うん。私たちは興味津々で、少し見ていてもいい？と聞くと、うん、いいですよ。はい、これ。と、ソーセージを私たち親子に分けてくれました。うん、私たちは遠慮していると、うん、彼女は一緒にやった方が楽しいからと笑顔を見せてくれました。
めっちゃいい子じゃん。
いい子ね、
うん、
私たちは3人で、時には息子と少女の2人で、魚がいそうな場所を探しながら遊ぶ素晴らしい時間でした、
うんうん、いいね。
地元の子なの？うん、神奈川。そっか、うん、泳ぐことしか思いつかなかったわ、うん、こんな楽しい遊びを教えてくれてありがとう、そんな会話をしていると
言ったかな本当に
遠くから妻の呼ぶ声が聞こえてきます。ほうほうほうほう、そろそろ行かないと、息子に伝えると、
うん、
え、やだ、もっと遊んでたい、
あ、可愛いな、みんな、
表情が曇ります、
うん、
息子はこの物静かで優しい少女と離れてしまうことが寂しかったのでしょう。
恋とかではなくね、わ、
うん
うん、かるわかる。
私は一度戻って、もう少し遊べるように頼んでみようと提案しました、うん。妻の元に戻ると、妻は沖縄の日差しにやられ、少し体調を崩していました。
ああ、そうなのか。
私は大事を取り、うん、ホテルに戻ることにしようと伝えると、息子は泣いてしまいました。
うん、
でもママが倒れたら困るだろうと説得します、
うん。
息子はしゃくり上げながら、
うん、
お願いだからちゃんとあの子にお礼が言いたい、さよならって言いたい。ま、
うん、
っすぐな息子の願いに、私はうるっときてしまいました。う
ん、すげえいい子じゃん。
迷いましたが、妻の体調がそれほど悪くなかったので、
うん、
少しだけ時間をくれと頼み、うん、急ぎ足で近くの売店でソーセージを購入し、
うん、
少女の元に戻り、
もう今も買えよ、危機感の。
それいいだろ。
いや、暑いんやからさ、お母さんが、要は日射病みたいになってんでしょ。ほな、その子もそうかもしらんやん。ほな、飲み物ぐらい持ってったれよ。危機感は。
持ってたかもしれないですけどね。
ほんで、
遊んでくれてありがとね、
うん、
俺たちもう行かなきゃいけないんだ、
うん、
これあげるね、
うん、
2本のソーセージを渡すと、
うん、
え、いいの、ありがとう、
うんうん、食わねえかな自分で
息子も私の後ろに隠れながら、聞こえるか聞こえないかわからないような声で、うん、遊んでくれてありがとう、少女は弾けるような笑顔で、また会えるといいね、
いい話
と手を振ってくれました、うん、息子もうんと手を振り返し、その場を後にしました、
うん、わー、いいじゃん。
地元に戻ってから数日、
うん、
息子は街で横浜ナンバーの車を見かけると、
うん、
あの子乗ってるかな、
うわ、
私も乗ってるといいね、うん、また会いたいね、
かわいい、
また会いたいな、そんな小さな恋の歌でした。
ええ
、じゃないよ、
何これ、
え、何これ、って、
うん
うん、小さな恋の歌です。
うん、そうか。
おは、確かに、
うん、
いい話ではある。
いい話ではありますね。
あの、薄汚れたハートを洗い流すかはちょっとわからないですけども、うん、ちょっとしたなんか、
うん、
絵が浮かぶ短編映画みたいな、
うん、確かに
ね、ちょっといい話でしたけど、うん、
いいドラマ、
うん、
いいドラマ、
そうですね、
そんだけ
冷た
いや、すごいいい話ですよ本当に。まあ
ね、なんか少女がもうちょっと絵に浮かぶ感がでしたけどね、うんうん、
確かにね、その息子さん可愛いね、
息子がいい子だ ね、
乗ってるかな、女の子言うて、うん、神奈川やからね、
そう
そう、よ
く気になってんだなって、
ね、うん、確かにね、うん
うん、こういうのって意外と覚えてるかもね、ちっちゃい頃、
うんうん、
その気になったことが ね、
俺さ、未だに覚えてることあってさ、
うん、
もうそれも小学校行ってるか行ってないかぐらいの時よ、
うん、
あの父親急に夜中にドライブしようって言い出して、
うん、
あ、ええー、なー
って
な
って、
夜中、うんうん、もうでも子供の頃の言う夜中だから僕何時か覚えてないけど、多分9時とか10時とかだったかな、
あ、でもまあ暗いからね、
うん、夏場ですよ、
うん、
それ鳥取行こうって言い出して、
父親急だね、
うん、まあ、でも2時間ぐらいですからね、
うんうん、
父親と母親と、まあ、3兄弟ですから、3兄弟乗ってね、うん、車に5人で、時マーク2でしたからね、乗ってたの、うん、それでスーッと、マーク2じゃないわ、インスパイアだったな、
知らねえよ、
インスパイアでスーッと行くんですよ、黒い車でね、で山スーッと登って行って、うん、でまあ、降りて行って、でまあ着くわけです、鳥取の、
はいはい、
あの海岸にね、
うん、
で海岸で真っ暗なんですけど、なりすなっていうね、
あ
の、
キュッキュッ
キュッキュッキュッって言って、密度がないからだったかな、うんうん、でわーっと行くんですよ、
はいはい、
で僕らもキュッキュッキュッキュッと鳴らしてたらね、
うん、
そこへ、20歳ぐらいのね、今 二十歳ぐらいだったかな、男の子と女の子が遊んでてね、花火で。
うん、
今ほどね、まあ、花火ものすごいなんか、うん、なんていうんですかね、注意されなかったから、当時はもう砂浜とかで結構やってたんですよ。
まあまあいたね、全然、うん、今もいつもい
てるでやってて夜中にね、うん、わーやってて、うん、で僕らももう興奮してて結構走ってたんですよ、親を置いてね、
はいはい、
そしたら「おお」みたいな「坊主やるかい」言うて花火、うん、あいいんですかー言って、うん、花火やるんですよ、シューって、うん、言って「あー綺麗ー」言って弟も来て、うん、弟も「お兄ちゃんもう欠かしてや」って言われて。はいはい、その1本の花火をね
シェアして、
そうシェアするんですよ、うん、僕と、下2人とね、うん、わーってやって綺麗って終わるんですよ、うん、ほんならまた花火火つけてくれて、うん、これ使えやーって言われて、うん、それでまた遊ぶんですよ、
うん、
で、まあ、全部なくなって、
うん、
それなんか分からんけどお兄さん方が何も言わんとすと座るんですよ、
うん、
砂浜にね、うん、そしたら僕らも座るんですよ、
うん、真似してて
真似してね、うん、なんか分からんけど、
うんうん、
そしたらなんかどっから来たんのあんたらみたいなこと言われて、うん、多分その人鳥取なんですよね、
うん、
で、まあ、どこどこって言ったんですよ、地区の名前、
うんうんうん、
え、どこそれってなって、うんうん、そしたら母親と父親がスーッて寄ってきて、いやそれ言ったってわからんでみたいな、岡山から来たんですって言って、
うん、
そしたらあ、そうなんですか、僕らまあまあどこどこで、それも覚えてないんですけどね、
うんうん、
ちっちゃい頃あったから、うん、あ、そうなんですかみたいな、うん、で、まあ、もうこの出会い大事にしたいですねって言って、
うん、大事にした
いですねって言って、で帰りよ、車に、うん、まあ、なり砂ね、砂がつくから、うん、それ洗い流して、
うん、
であの靴下履いて、
うん、
で靴履いて、ほんで車乗る時にね、
うん、
なんか母親がようわからんけど、ちょっと夢あるあんたらって言い出すのよ、テンション上がってしまって、
急に、
うん、夢あるって言って、
うん、
で弟した二人にね、なんか夢ある、なんか夢あるって言って、僕は何やろうか何やりみたいな、
うん、
まあそれは何かも覚えてない、
うん、
自分は覚えてるんですけどね、
うんうん、
でやっちゃんって言われてるから、まあ、そう、やっちゃんはあの夢あるって言ったら、岡山を出て、
うん、
なんかあの県外でなんかやりたいっつって言ったんですよ、
うんう
ん、なんで岡山出るん、お母ちゃんもお父ちゃんも
俺のに、
みんなおるのに、うん、岡山から出んでもいいんじゃないって言ったんですけど、うん、岡山じゃのって、なんかもっと大きいところで何かをやりたいっ って、
うん、
生意気ながら
田中角栄みたいな
感じ、うん、ね、うん、そうそうそう、品川に高太郎かい、
うん、
土地を、
うん、
でね、そしたら母親が、あ、まあ、やっちゃん仕事やったら、うん、まあ、好きにしたらええわって言って、その時から、うん、あ、なんか分かんないけども東京って言葉知らないから、その時はね、
うん、
なんか岡山から出て、
でっかいところで、
そう、何か大きなことをしようと初めて口に出したのがそこの、なぜかなんかその鳥取のお兄ちゃん連中、大人と触れて、
うん、
なんか気が大きくなって岡山から出たよって言ったのが最初なんですよ僕、そこからずっと変わらず出たい出たいがあって、
うん、
今ここまで来てるんですよね。何が聞かれるか分かんないです
よ。それは本当に思ってたんだ、あの要は、
いや思ってない思ってない
思ってないんだ。
それまでは俺母親がすごい好きだったから、
うん、
岡山でずっと暮らすって言ってたんですよ、
うんうん、
それまで、
うん、
でその日からなぜかそのお兄ちゃん連中と触れて、うん、鳥取っていう県外もあったんかもしれないですけど、うん、岡山から出てなんか大きいことやりたいって言い出して、花火もあったし、なんか分かんないけどやって、そこからはもうずっともう
県外で、
県外の情報がなんかあったらふと耳が行くみたいなね、
うん、
それも広島でも鳥取も関係なく
興味が外に向いたんだ、
外に向いちゃったっていう、なんかきっかけが全然その県外とかも関係ないのに、その鳥取のお兄ちゃん連中と遊んでちょっと心というか、うん、ね、
ちょっと大人になったんだな、
なったっていうその瞬間ですね。
へえ、すごいはっきり覚えてるね。
覚えてる覚えてる、ほんま覚えてる、どういうトーンで言ったかも、どうやって母親が返してくれたかも全部覚えてる。
へえ、
うん、しっかり。
それまで思ってなかったのにそこで急にっていうのがいいね、なんか、うん、すげえ不思議。
そっからもう一回も揺るいでないからね、その岡山にやっぱおるわっていうのは、うん、揺るがず揺らがず、
なるほどね、
なぜかね、
揺らがず、
うん、僕のいい話でしょ。
まあまあどこへかな、
え、
まあ、どっちも別にって感じだ。はい、
ね、はいはい、
ということでね、ありがとうございます、うん、まあ謎拡散ね、なんか、ね、もうもはや
今やテイストをね、
なんか
過去2回ちょっ
といい話する親父みたいなキャラにしようとしてるんでしょ、
う
ん
う
ん、多分
そうだったら山ほどいるからさ。あの前に戻ってくれ。
VR の頃に戻ってくれ。
VR の頃に戻ってくれ。あの時のあなたがいいで。
VR で回ってた頃を思い出すよ、
ね、目が飛んでるあなたがいいんだよ。目が飛んでるあなたが好きなんだ僕は。
そんなことないけどね、別に。
ケツ追いかけ回してるあなたがいいんだ、幻影の、
うん、たまになんかちょっとこっちを泣かせようとしてくるみたいなところ
あるよね。いや、僕それ望んでたから前。
あ、まあ、ね、
泣かせるやつを、うん、でもいい話
です。でもまだ1ミリも泣いてないから、うん、ちょっと
子供はすごいやっぱ可愛いなと思いますよ、ね、持ってるかなっていうのは、 どうする気か分からない。
男の子の方がなんか可愛く感じるね、うん、そういうのってね。
可愛いわ本当に。
はい、
ピュアだからね。
ということでね、じゃあちょっとまた、はい、テイストを変えてお便り来ております、
はいはい、変えますね今日は。テイスト
今日はね、あの、うん、オムニバスでやらせていただきます、
うん、今日はそうやって来たんですか、うちにテイスト変えてやろうって思ってきたんですか今日は。
テイスト変えてやろうって思ってきました、
うん、うちに来る前からそうやって決めて、
うん、いやもう本当に
偉いやん。
思ってねえわ。さっき決めてるところいたじゃねえか。
テイスト変えようかな今日言うて、自転車こいで坂道に登ってきて、でうち来て、
うん、
テイスト変えに来ました言ってピンポン押して、今日テイスト変えたわけでしょ。偉、
うん、
いやん。
そう、パチンってやんのやめてくれるの。ラジオで肩叩くのはすごい恥ずかしいし、うん、はい、
はいはい、
いきますよ、うん、トシボーイズ岸本様、林さんは、
はい、
ジャスミンママと申します。
はいはいはいはい、
いつも楽しく放送を聞かせていただいております。
ありがとうございます。
オカルトや都市伝説の話じゃなくても、うん、お二人の映画の話なども大好きですと。
はいはいはい、はい、
さて今回は新宿に行った時のことをご報告させていただきます。
新宿、うん、
オラガ町新宿ですかね。
なるほどね、
うん、先日、うん、所用を終えて後、
うんうんうん、
林さんが話していた花園神社を参って、帰る時間になるまで何もすることがなかった私は、
うん、見せ物小屋の話しましたよね前。
あ、それのことかな、
うん
うん、当てもなくその辺りを徘徊していました、
うん、
まあまああの辺かな、新宿三丁目あたりかな、
ね、
うん、
まあね、
うん、有名人に遭遇したらいいなとも、うん、思わないでもありませんでしたが、
まあ、いますからねあの辺りマジでね、
まあ、普通にいますから ね、うん、
ね、
新宿はどこへ行っても心斎橋の一番混雑しているところのようでしたので、う
ん、あ、わかるわかる。
そう、俺心斎橋は分かんないからなんとも言えないけど、
一緒に
俺行ったっけ。
行ったよ。嘘だろ、
俺何杯じゃないの行ったの。
たこ焼きの買い出しとか行ったよな、心斎橋の方。
行ってない。
行ったよ、引っ掛け橋の上歩いたじゃん。
引っ掛け橋って何。
引っ掛け橋でしょ、
橋
飛び込むとこ。
ああ、
うん、歩いたじゃん。
あ、阪神のやつが、
うん、そうそう、あっこら辺とか歩いたじゃん、たくさん。
行ってない。
行ったよ。え、誰だお前。
え、
行ったよ。
行った、あれ、じゃあ心斎橋なんだ。
トレンじゃないよ、行ったの。
うん、
あ、一番最初に行ったじゃん、最初にツアー行った時に、
うんうん、
行ったじゃん、あそこ通ったじゃん、丸さんと。
全く記憶にございませんけど。
病気だこれ。
一番混雑してるところが新宿みたいなんですって、
うんうん
うん、で、早々に、
うん、
要は有名人は諦めたと、
うん、
あの人が多くてね、
あ、はいはい、見つけていても見つけられないかもしれ
ない、うん、まあ、分かんないだろうってことかな、
うん、
新宿ザメこと岸本さんとすれ違ったとしても分かるはずもなく、はいはい、ぼーっとした私に分かるとしたら中澤先生くらいのものでしょうと。
誰でも分かる。
バラしとんな、ちょっと
ね、
諦めてから私は鬼人探しをすることにしました。
あ、難しい、
場所柄きっといるに違いないと思いましたが、うん、やはり鬼人に会うことができました、
うん、
やはりってのもちょっとあれ
だけど、あ、できたって、
うん、
あ、すごい。
その女性は、
うん、あ、女性、
地下街の公衆電話で、
うん、
受話器を耳に当て、
うん、
一心不乱にダイヤルを押していました、
うん、
一定のリズムはありましたが、うん、ダイヤルがランダムだったかどうかまで分かりません、
うん、
一定リズムを3回ほど繰り返した後、
うん、
もしもしもしもしと言って受話器を置くのです、
うん、
おそらくお金もテレフォンカードも入っていなかったと思います、その一連の動作を何度も繰り返していました、うん、さすがにあまり見ているのも怖いのでしばらくしてその場を離れましたが、うん、興味深かったですと、
うん、
荷物をいっぱい周辺に置いた髪の長い女性でした、
うん、
不思議だね。鬼人に願え、ね、鬼人に願い通り会えたのもトシボーイズの過去のおかげかと思いますと、
うん、
次はイベントで新宿に戻ってきたいです。お二人ますますご活躍を楽しみにしています。なるほどね。
綺麗な花園神社の御神帳をね購入されてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
ツイッターのね、
うん、
あれで、うん、
なるほどね。
いい買い物したなと僕はあのツイッターを拝見させていただきましたよ。うん、はい。
まああのあれですよね。新宿、まあ僕もよく行くようなとこでしたけども、うん、あの有名人普通に多分もう30分ぐらい粘れば多分会えましたよ。う
ん、いるいる。
全然いますよ。
あのね、それで言うとさ、
ゴロゴロゴロゴロいます
よ。見たよ。奥さんと電車乗ってた古川くんっていう。
誰？
古川くん、古川ゆうき、古川ゆうき、古川ゆうきくん。
知らない。誰？っ
ていう若手のものすごい人気の子いるのよ。背の高い30いくつで
結婚
した子。
俳優？
え、だ、な、役所、役所や。ちょっと調べましょうか。古川くん。あの、もうすぐ男前のね、背の高い子ですよ。
大体役所背高いじゃない。
あ、まあね、確かに。でも、可愛らしい子でね。その子が、おそらくマネージャーさんとこの子。
ああ、見たことあるね、うん。
この子見ましたよ。
へえー、なんかでも紛れそう、確かに。
うん。あの普通に電車乗ってた。
あ、
まだ、うん、今年かなみたいな、去年かな、分かんないけど、いましたよ普通に。
まあね、
新宿あたり、
あの全然新宿、
うん、
知人も多分別にいっぱいいると思うんで、
うん、芸能人、知人、岸本がいるんで、
うんうん、まあ、
まあ知人かでも、
俺でもどれも当てはまるな
確かに、本当だわ確かにな、
うんうん、ということでね、
はいはい、
まあありがとうございますと、うん、なんでで、なんで、
なんでで
ちょっとね、鬼人が出てきましたので、うん、ちょっともう一つ鬼人の情報をですね、
はいはい、
読みたいなと思いますけど、
はい、お願いします。
鬼人情報を思い出しましたと、
はい、
私が小学生の頃、
うん、
学校へつながる長い直線がありました、
うん、
そこを原付バイクで怒りながら走り抜けるおじさんがいました、
うん、
何ですかって、
何ですかね、それね、
その名も、
うん、
怒りの親父ボンバー。
怒りの親父ボンバー
そうっすよなんで言い直した
怒りの親父ボンバー、
怒りの親父ボンバーですよ、別に。
え、
いるでしょそれぐらい。
怒りの親父ボンバ
ー何回言うんだその名も怒りの親父ボンバー、
うんうん、
当時60歳くらいだったと思います。
おお、かなり年配じゃん。
石を蹴っていれば、石蹴るの危ねえぞバカ野郎、走っていれば、
うん、
邪魔さクソガキ、
うわ、怖
っ。何かしらの因縁をつけ、
うん、
かなりの勢いで怒りを散らしながらクラクションをピーッと鳴らしながら走り去る
の。怒りの親父ボンバーやん、うん、
そうだよ、だから、うん、当時はすごく怖くて、怒りの親父ボンバーが来るとダッシュで隠れたり逃げたりしていました。
あ、それ相当ですね。
あれから20年ほど経ちました、うん、昨年親戚の小学生にその話をしていたら、うん、まさかと思いましたが、その小学生は怒りの親父ボンバーを知っており、
うん、
現在も同様の行為を続け存在しているそうです。
70、80ってこと？
ん？
70、80ってことも
じゃない？
すごいね、元気ね。
ちなみに今の小学生たちも代々伝わっていたのか、怒りの親父ボンバーと呼んでいるそうです。
へ
ー、ちょっとこれ誰のやつ？
これはあの元警察官の方ですね。
元警察官の方からの、うん、お便りですけど、
うん、怒りの親父ボンバー、
怒りの親父ボンバー、
うん、
子供がつける名前だな、
ね、そうそう、あれかと思ったんです最初、怒り親父かと思って深夜にやってた
竹山さんや、
そう、あっこから来てんのかなと思ったけど、ちょっと違う
ね。ああ、うん、違うね、
ね、怒りの
親父ボンバー、もっとちっちゃい、だって小学生の頃でしょ、
うん、そっかそっか、だいぶ前か、じゃあね、20年30年前か。
原付バイクで怒りながら走り抜けるんでね。
でもいましたよね、
怒るおじさん。
怒るおじさん、
怒るおじさんはいたね、う
ん、どんな人いました？俺その田舎はさ容易に想像できるじゃん、何でも消えるっていうのがさ、
うん、
都会の怒る怒りの親父ボンバーはさ、都会の、
うん、
どんなのいたんですか？
いや、それこそ一番わかりやすい例で言うと、うん、あれだよ、それ漫画に出てくるみたいに、うん、駐車場の、
うん、
なんていうの、そ、うん、駐車場の、
うん、
そばに家があって、
うん、
で駐車場で俺ら野球とかサッカーとかやってたから、うん、ボールが中に飛んでっちゃう。
あ、よくあるやつじゃん。
そう、よくある、ね、本当にいわゆる漫画の、
うん、
でそこの親父のところに野球ボールみたいなのが入っちゃうと、もうぶち切れてくる、
うん、
あの怒りの親父ボンバーはいたよ。
てめえらっつって、
うん、
どうやってんのあの野郎みたいな、
うん、そうそうそう、でボール返してくんねえから、うん、
それ返さないよ。
いやいや、
俺が年
取ってさ、それルールだろ返すの。
俺が年取っててさ、
その、うん、漫画のやつで
言うと、その家に住んでてさ、
うん、
分からんクソガキがさ、
うん、
ボーンってなんかソフトボールかなんかしててさ、うん、ボール飛んできてガシャーンっつってガラス割るとするじゃん、
うん、
返さないね、うん、ちょっと怖いっつって返す雰囲気出して、
うん、
みんなにげんこつ一発ずつゴツンゴツンゴツンゴツンってやって、
うん、
そのまま家に引っ込むボール返さん
って言って。あとでもちょっと漫画と違うところで言うと、うん、俺らの方が強かった。
あ、仕事か、
うん、
おじいちゃん弱かったんだ。
弱かったっていうか、まあ、
うん、
対決になるじゃん、その出てくると、うん、
まあね、
うん、でもあの悪ガキがいっぱいいたから、うん、あのその怒りボンバーのケツとかみんな蹴って、うん、蹴って逃げてたよ、
だからなんで蹴んの。
いやもうだから怒ってるから。
蹴ってたあなたも。
俺は蹴ってたかな、うん、でも
蹴ったやつ
やってたかもね、うん、
やったよ。
ちょっと俺ね、うん、あんまり野球とかやってないんだよ、うん、その、
はいはいはいはい、
みんなと、
うん、
だからあんまり覚えてないけど。
サッカー派ですもんね。
やってそう、うん、いたらやるね多分。
いや絶対やんないわ、うん、そんな自分にも弱いおじいちゃん蹴り飛ばす
の。いや弱くはないんだよそれが。
え
弱くないだから。あの怒りの親父っぽいやつ、うん、いわゆる頑固親父感はあるんだけど、うん、要は俺は反省しないっていうか、うん、あの横並ばされたりとかしなかったってこと、
うん、確かにさ
言うこと聞かなかった。
この前プロデューサーにさ、うん、ちょっとここどうこうちょっと変えた方がいいんじゃないって言われた時にさ、うん、ケツ蹴ってたもんな。
蹴ってねえな。どんな状況だよそれ。
うせえわの野郎っつって。
どんな状況だよそれ。
怖いわああいうの。
だから漫画と違うのその辺ぐらい、
うん、
ボール返さねえっていうのと、
うん、
俺らが言うこと聞かなかったっていうことぐらい。
うちのね母方のおじいちゃんが怒りの親父ボンバーでしたよ、
うん、母方の、うん、
おじいさんだから僕からしたらおじいちゃんですけど、うん、母親からしたら
お父さんね
が怒りの親父ボンバーでしたよ。かなり地元で有名な
雷親父みたいな、
うん、ブチギレる怒りの親父ボンバーでしたよ。誰も寄ってこない。
何が起こるの。
常に切れてる。
あもう
何があるとかじゃなくて
常に
切れてる。
あ
常に切れてるね。
沸点がないやつだ。
いや、うん、そうそうそう、もうずっと、
うん、
ピー
ッずっと
夜間だったら、
うん
うん、
なくなるよもう
こんな感じ、
うん、
でなんか飯食うててさ、
うん、
ご飯食べてて、
うん、
ちょっとでも残したその茶碗ごと庭に放るからね。パーンって捨てるんですよ、いらんのやったら出てけ言うて。あ農家の気持ちわからんのか踊れって言われて。
一番無駄にしてんじゃん。でも
そうそうそうそう、びっくりするんですよ、うん、もういらんって言ったら最後まで食べんかいって言われて、
うん、
ちょっともう食べられんって言ったら、わら何言うとんじゃこらみたいな。いやもうでももうなんかいっぱい食べられんみたいな、おかずいっぱい食べてしもたって、あーほらって言ってそのガラガラガラって開けて、
うん、
でもうお茶碗ごとパーンって
意味わかんねん
捨てて、で僕ら拾い行くみたいな。
へえーうん、昔ながらの人って感じ。
怖い怖い。なんかでなんかあのガラスのそばで遊んでて、ガラスっていうかあの鏡のそば、
うんうんうん、
あの全身鏡の前で、
うん、
僕とね次男が遊んでたんですよ、
うん、
わーきゃわーきゃって、おいっつって、んなところで暴れよったらお前ガラス割って怪我するぞ言って、
うん、
うんそれでも聞かんとはやってたんですよ、うん、おい怪我する言うたろうがよあれって言われて、うん、うん、言って何かやってて、うん、そしたらあーって言って何かをもうバーン放り投げて、
うん、
もうガラスバッチン割って、うん、それ怪我するっていうあったりとか。
まあまあ
点がね
低いというかもう常に
切れてる、うん、だって最初の時も最初からもお前何食えやわれこら、うん、だから始まるから
ちょっと切れ気味なんだもんね最初から。
うん結構怖かったっすよ。
いやさ
めっちゃ怖がられてた周りからも。
いたけどそういう人、うん、あの本当にちっちゃい頃、
うん、
減ったよね。最近見ないしね。
まあもうすぐ警察言うからね。
ねえ、
うん、
あと俺すごい思ってたのが、そういう人って何が楽しいんだろうと思ってた、うん、
怒る人
生きてて楽しいんかなと思ってた。
どういうことですか。広瀬すずちゃんみたいなこと言うじゃん。
いやいやその
照明がなったらなんたらみたいな、
何でこの人照明みたいな。いやいやそのそんなに、
うん
常に怒ってて、
うん、
楽しいんかな、
う
ん、これ
って思っちゃうんだよね。それはもうい
やーだって辛くないもん、うん、常に怒ってんのって。
あそう、まあ、疲れはしますよね、うん、絶対ね。
不思議って思ってた、
うん、
そう
何とも言えんも
んで照明さんやるんかなって。同じ感じ
結構あの普段から怒ってるから、
うん、
あんまり、うん、年取ってみると
お前がなってんじゃんだから、
うん、
近づいてんじゃん。
そんなあっこまでいかないですけど、でもあの時が5、60だったから
怒りの早瀬ボンバーじゃん、
うん、なると思う。
なってんじゃん。
このようにこのままいけば
なると思うってか、なってるよ。
いやもっとまだボンバーまでいかないですよ。怒りの早瀬までいってるけどボンバーはいってないけど、
うん、
今後もっとどんどんどんどん成長していっておじいさんになったらなると思う。
あれってでも俺のなんかイメージっていうか普通の人だったら、
うんうん、
年取れば取るほど温厚になるもんじゃねえのって思うんだけど。
人によるでしょう。
よりなんであんなに切れやすくなるのかな。
わかんないね。
腹立つことが増えんのかな。
いやわかんない。むちゃくちゃ切れてましたよマジで。
なんでだろうって本当思うんだよな、うん、
セミ捕まえてきてさ、
うん、
セミカゴの中に入れて飼ってたのよ、
うん、
やかましいんじゃあれっつって、
うん、
セミのカゴごとパンチして穴開けてセミ殺すっていうね。捕まえて
それはちょっと怖いね。
ラーッつって握りつぶして殺すみたいなやられましたよ。
へ
え。ミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミ 捕まえてぐっちゃーって
言うのとか、あれ思い出した、あのダウンタウンの浜田さんがさ、うん、あの営業かなんか行って、うん、であの一緒に出てたマジシャンが鳩を買って、
うん、
持ってて、白い鳩を持ってて、で楽屋で鳩置いてたら、うるさいんじゃおらーっつって傘で刺しまくったって
言って、あれ面白いです
ね、最後フルフルっつって、うん、あの出てこなくなったみたいなね、あれ面白いですね、あれはすごい面白いけど、
そんな感じでうちのじいさんすごかったですね、本当に切れてた、
へえ、
うん、最後とかあのモデルガンこうてさ、
うん、
でっかいほんまスナイパーライフルみたいなこうてさ、
うん、
うちはしないんですけど威嚇として持ってるみたいな、ずっと
超怖い、
それで歩くんですよ、
体育教師が市内持ってるみたいな、
それで歩くんですよ、逆らったらまあこれで撃っちゃるぞみたいな感じでずっと持ってるみたいな、それがむちゃくちゃ怖かった、
めちゃくちゃ怖いよねそれ、
シューってガス切るんですよ、
お
すっげえ怖かった、
へえ、
それがうん、
シガーじゃんそれも超怖えわ
すげえ怖かった、うん、そうだから怒りの親父ボンバーでしたね、うちじいさんが、
へ、
うん、僕がもう予備軍みたいになってますけど、
なってるね、うん、やっぱ
腹立つ、
受け継がれるんだなそういうなんか、
ね、なんかあるかもしれない、調べてよ、
環境とかであるのかな、
うん、切れる環境、切れる DNA、うんうん、
環境あるのかな、うん、親が切れやすいってやっぱなるのかな、
うちそうでもないよ、
そうだよね、うん、だからなんかそういう感じでもねえよな、
うん、
不思議だな、
あと下の2人も温厚、
まあそうだね、う
ん、ばあさんも温厚、
うん、
じいさんめっちゃ切りやすい、
うん、
あの父方も母方も、
はいはい、
覚醒遺伝
なんだろうね、
うん、
うん、
的なはい、
はい、ちょっと不思議ですけどね、う
ん、告知があるんすよ、
あーいきなりいいよ、
う
ん、
そう告知があって1個普通増えてありがたいことに、
はい、
増えまして、でそれがちょっとあの紹介させてください、あの
どうぞ、
怪談王でね、
うん、
まあ、共に戦いました、
うん、
同じ事務所でもあるですね、あのしずきかなでさんからですねちょっとイベントにお呼ばれしまして、
ほうほう、
しずきかなでの古民家怪談、古民家カフェ連月というですね、まあ、会場でして、うん、それが開催日が7月の20日土曜日です、
うん、
はい、で時間がですね、公演が19時から20時半、
うん、
1時間半会談をちょっと楽しんでいただくと、うん、でその後ですね交流会というものがありまして、
うん、
20時40分から22時、要は1時間ちょっとですね、
うん、
交流会あるので、
うん、
ぜひぜひちょっとご参加いただければなと思います、
へー、
はい、前売り券が2200円、当日券が2500円、交流会参加が2000円です、古民家カフェ連月ですね、
うん、
7月の20日土曜日、うん、ぜひぜひ、でご予約なんですけれども僕がですね、うん、あのまあ、この年見なを上げるときに、
うん、
予約のフォームメールアドレスとは別にこのなんか
連月
の詳細の URL を貼ってるんですよ、その中から予約できる、そうそうページというか、
はいはい、
アドレスに飛んでいただければ予約いただけますので、うん、
なるほど、はい、
ぜひぜひ、一応まあタイトルはもう告知してるんですけど、
うん、
殺すっていうお話、
誰が、
僕が、
ああお前のことね、
うん、はいはい、殺すっていうお話と、
うん、
中国の呪いの一族という話を、
うん、
はい、しますので、
物騒なタイトル、
そうですよ、殺すと中国の呪い一族という2つの話をしますので、
うん、
ぜひぜひちょっとご参加いただければなと思ってますと、茨城の妖怪図鑑の告知がありまして、
はい、
7月20日の次の日です、
うん、
日曜日にですね、
うん、
7月21日茨城の妖怪図鑑のイベントがあります、これ中田武さんですね、だから2日連続タートルカンパニーの方に呼ばれて、
うん、
ゲストとしてお呼ばれするんですけれども、茨城の妖怪図鑑というイベントがですね、うん、新宿ゴールデン街劇場で行われます、
はい、
そこでですね、まあ、これの1週目というか1回目で言いましたけれども、茨城に再度行きまして、
うん、
情報をたくさん集めて、その動画とか写真とかもたくさんそこに持っていくので、
うん、
そこで初出しのちょっとプレゼントとかもしていこうと思っているので、ぜひぜひご参加いただければ、
はい、
と思います。
それはどちら、
これも都市ボーイズ02@gmail.com の僕らのアドレスの方へいただければ簡単にご予約いただけます。で結構ね、あっこで30ぐらいしか入らないんですよ、新宿ゴールデン劇場が、
うん、まあ、
30、40ぐらいしか入らなくって、
パンパンで40とか、
一応あの中澤さんの ところにも僕のところにも、まあ、それなりにちょっと予約数が入ってきてるのでちょっとお早めに連絡いただければ、
うん、
あご参加いただけますのでいいのぜひぜひちょっとはい、はい、ください以上です
以上です
はい以上です以上です
はい以上です
誰のお願い分かりました
え
誰のお願い分かりました以上です
大吾
あ違います郷ひろみです
あー似てねはいじゃあですねです ツイッターやっておりまして、都市ボーイズと検索ツイッター内ですると出てきますんでね、で早瀬もやってますんで、
はい
そちらもフォローすると最新情報出ますと、あとブログありまして、うん、それも過去アーカイブ全部聞けるようになっております、都市ボーイズとか都市みなとかで多分検索すれば出てきますんで、ぜひ聞いてみてくださいあとメールアドレス先ほども言いましたがとしぼい0@gmail.com toshiboys0@gmail.com、ご意見ご要望あとはなんかのイベントの感想とか、うんあとはさっき言ったね、イベントの予約も受け付けておりますのでぜひお願いしますいいの
俺は何とも言ってないでしょ
何通目してんだと思って、
はい、もう一回5を出そうかなと思ったけど、うん、何も思いつかんかった時の顔ですよ、
うんうん、じゃあいいってことだね、うん、はいじゃあ締めます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石磨くのあなたの好奇心です
イルミナイルミナイルミナ
した
どうです
出したこのポッドキャストはあくまで都市伝説でジャンルはコメディーです